おはようございます。幸い天候もなんとか守られてですね、大雨ではなくてこうして私たち集ってまた主を崇めることができることを本当に嬉しく思います。iPhone というかスマートフォンを使ってますと、そして Facebook を使ったりしてますと、3年前の今日とか5年前の今日とかですね、10年前の今日とか写真が出てくるんですよね。その時に撮って載せてる写真がですね、見るとみんなスーツ着て写真を撮っております。いやー、今年は随分暑いんだなと、とてもスーツを着てですね、教会来る気になれないというか、非常な暑さを感じてずっと過ごしてきてるわけですけども、以前とは確かに気候が変わってきてるなということを思います。今回の台風14号もですね、進路がもう思いがけないような方向転換をして、また能登半島の方に大きな影響を及ぼしてきましたけれども、本当に災害を受けている方々のためにも私たちは覚えていきましょう。またこの日本列島がですね、あらゆる自然災害から守られるようにもお祈りしていきたいと思います。今朝は第一コリントの15章から復活の希望というタイトルでお話ししたいと思います。どうぞコリント人への第一の手紙の15章をお開きください。第一コリントの15章1節から11節までをお読みしたいと思います。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、尽き足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって、私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日、第一コリントの15章から、私たちは復活の希望というタイトルで学んでいきますけれども、使徒パウロが復活されたイエス様のこと、またイエス様を信じている私たちに復活があることを、このところで、今節丁寧に語っておりますけれども、どうぞ私たちがまず今も生きておられるイエス様に信仰と希望を置くことができますように。どうぞ私たちがただ単なる人間的な考えだけで、私たちの限られた理解に縛られて、本当に失望し、また希望なく歩むことがありませんように、すべてのことにおいて働いておられ、私たちを愛しておられるお方に私たちの信仰を置くことができますように、今日もどうぞ助けてください。あなたの御言葉により、御霊により、私たち一人一人を訪れてくださり、あなたの励ましを与え、また今置かれている状況において 良き導きを与えてくださるようにお願いいたします。これからの時委ねて、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ロシアの文豪であります、トルストイがこのように言っています。春が来て、夏が来て、秋が来て、冬が来る。しかしこれよりももっと確実なことは、人間には死が来ることである。春が来て、夏が来て、秋が来て、冬が来る。しかしこれよりももっと確実なことは、死が来ることである。また、一休禅師ですね、一休宗純さん、頓寺で有名な方は、こう言っております。門松や、メイドの旅の一里塚、めでたくもあり、めでたくもなし。と、まあ、正月を迎え、門松を立てているとですね、正月だというので、おめでたい気分になるけれども、年を一つ一つ取っていってですね、そして自分の人生がもうあと短いなということを思うときに、それは、死が近づいてきている一里塚だと。メイドの旅の一里塚。まあ、江戸時代、日本橋を起点にして、主な街道沿いにですね、一里ごと、約4キロごとに、盛り土をして、そこに、松を植えたりとかしてですね、旅人が、今、一里歩いた、また一里歩いたと、旅の目安になるように、一里塚というものが置かれましたけれども、それを彼は、メイドの旅の一里塚と呼んでいますけれども、まあ、江戸時代の前からそういうものが旅人のためにあったんでしょう。室町時代の人ですから、まあ、後世に一律化としていろいろな街道所に整備されましたが、それまでの室町時代とかにもあったと考えられます。ですから一休さんはそのことに、触れてですね、門松やメイドの旅の一律化、めでたくもありめでたくもなしと、まあ、そんなふうに感じてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、しかしクリスチャンとして言えることは、私たちは何歳になっても、また死が近づいているのを感じたとしても、私たちには希望があるということであります。クリスチャンというのは死の用意ができている人たちです。私たちは死後のことについてはクリスチャンであっても明確に全てのことはわかりません。しかし聖書を通して私たちが死の身元に行くこと、主と共にあること、また主によって裁かれるのではなくて、パラダイスに入れられ、天国に入れられ、私たちは永遠の安らぎの中に、憩いの中に入れられることができるという、その幸いがあります。またイエス様の再臨の時には、死者が眠っているものが蘇ってと、まずイエス様を信じているものが蘇ってということを、第一テサロニケ4章で、使徒パウロが語っていますけれども、想像もできないことですが、その時には新しい体が与えられることを聖書は私たちに約束しています。そして主と共にもう一度この地上に来て、千年間の祝福された、痛みもない、苦しみもない、本当に、幸いな時を過ごす。そういう祝福の約束が信じる者に与えられています。ですから今日私たちは信仰を持っているということに確信を持って歩もうではありませんか。私たちの人生は目の前のこと、地上のこの生涯だけで終わるものではないということです。大事なことは私たちは永遠への用意ができているかどうかということです。そして目に見えない永遠の価値あるものに自分の希望を置いているか、自分の価値観を置いているかということであります。第一コリントの15章3節4節お読みいたします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこととあります。まず福音とはイエス様が私たちの身代わりに刑罰を受けてくださった。私たちの身代わりに 十字架で死んでくださったということであります。聖書によれば、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることは定まっていますとあります。私たちの罪がどんな罪であれ、神様の前に死にあたるものであると聖書は教えています。特にローマ書一章において、パウロは私たちの罪が約束を破ることとか、親を親と思わないとか、慈愛のないものとか、そういったことさえも死に値する罪となるということをパウロは語っています。ですから、義人はいない、一人もいないとローマ書3章ではさらに語っているわけです。私たち一人一人、誰もがイエス・キリストの身代わりの十字架を必要としていたということであります。開いてくださらなくて結構ですが、紀元前750年頃の有名なイザヤという預言者はこう語っていました。しかし彼、つまりキリストは、私たちの背きのために差し通され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷のゆえに私たちは癒された。イザヤ書53章5節であります。イエス様が私たちの罪、咎、すべてを身に負って死んでくださるということ。また、私たちのあらゆる病と、患いをも身に負ってくださって、私たちが主からの癒しをこの地上の歩みにおいて受けることができるようにしてくださったということであります。今日さらに御言葉に入っていく前に、皆さんの健康のためにお祈りしたいと思います。イエス様は私たちの死後の永遠についても関心を大きく持ってくださっていますが、地上の歩みについても関心を持ってくださっている方です。今朝皆さんの中にお体の不調のある方、持病のある方、いろいろいらっしゃると思います。もし手を置くことができれば、そこに手を置いてください。置くことができなければ、胸に手を置いてください。今、お祈りしたいと思います。天のお父様、今、様々な必要を持って、兄弟姉妹がここに来てらっしゃいます。しかし私たちは、イエス様があのカルバリの十字架において、私たちの罪と咎の全てをその身に負ってくださって、死んでくださったことを信じております。罪の許しを感謝します。また、イエス様の苦しみは、私たちが癒しを受け取るためでもあったことを感謝します。彼の打たれた打ち傷によって、あなた方は癒された、ありますことを感謝します。今、痛み、苦しみ、病を持っていらっしゃる、すべての方々の上に、あなたの御手を伸ばしてください。あのシュート、ペテロのシュート面に触れられたように、今一人一人にあなたご自身の御手を触れてください。その傷んでいるところに触れてください。そして今即座に兄弟姉妹の痛みを取り去り、その病の根本からあなたの癒しを与えてくださるようにお願いいたします。彼の打たれた打ち傷のゆえにあなた方は癒された。今兄弟姉妹一人一人に触れてくださっていることを感謝します。主イエス様の癒しを今、信仰によって受け取ります。アーメン。アーメン。主よ、どうぞ、また YouTube で、この礼拝を視聴している方々の上にも、あなたが働いてください。また今日礼拝に来れなかった方々の上にも、今の時、聖霊様が望んでくださり、触れてくださり、癒してくださるようにお願いいたします。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。イエス様の十字架上の死は、旧約聖書の中に予言されていたことでありました。そしてイエス様は、天のお父様の御心が自分の上にどうあるかということをよくご存知でした。そしてある意味イエス様は死ぬためにこの地上にお生まれになったこともご存知でありました。そして30歳になった時からイエス様は神の国について、また、父の御心について教え始められました。また、数々の癒しと奇跡をなされました。目の見えない人の目を開き、足の立たない人の足を立たされただけでなく、死んだ人をも生き返らせられました。死んで間もない人、また4日間も経っているラザロをも生き返らせられたお方でありました。このイエス様は、ご自分自ら 十字架にかかることを選んだとおっしゃっています。どうぞ、今日あまり開きませんが、何か第一コリントの15章に、入れておいて、どうぞ、ヨハネによる福音書の10章をお開きください。ヨハネ10章の17節、18節であります。ヨハネ10章、17節、18節。お読みします。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。アーメン。イエス様は、天のお父様の御心をなすためにこの地上で歩んでいるということをご存知でした。そして皆さんや私の救いのためにイエス様が十字架にかからなければ人類の救いはないということもご存知でした。逃げようと思えば逃げたんです。十字架を避けようと思えば避けれたんです。でもイエス様はイエス様を憎む人たちに、またイエス様を捕らえようとする人たちにその身を委ねました。イエス様はまずユダヤ人としてお生まれになった方ですから、ユダヤ人の王として来られた方でありましたけれども、拒絶されてしまいました。その大きな理由がこのヨハネの10章に書いてあります。ヨハネ10章30節31節、今読んだところのすぐ後ろです。私と父とは一つです。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、再び石を取り上げたと。ナザレ出身の大工の息子として知られ育ったこの方が、私は天から下ってきた命のパンですとか、私は天から下ってきました、私は世の光です、私に従う者は誰も決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですとか、そして安息日、ユダヤ人の人たちはもう安息日には仕事をしてはならない、もう星一軸以上の重さのものを持ったら仕事になるとか言ってたのに、安息日に病気の人を癒したりされました。そして父と私とは一つです、私は天から下ってきたものです、まあ、つまり、まあ、私はキリストですということを表しておられるわけです。神の御子だということを言い表しておられたわけです。それが彼らが受け入れられない理由となりました。イエス様が父とご自分を一つとして自分の神聖を神であるということを語っていらっしゃったこと、そしてもう一つは安息日に良い技を送っておられた。当時のユダヤ教の宗教の指導者たちはあまりにもガチガチになって、律法を守る、安息日を守ってこれを聖なる日とせよというモーセの十戒にあるから、これをしっかり守らなきゃというので、いわゆる律法主義に陥っていたんです。律法主義に陥っていた。ですからイエス様を当時のユダヤの宗教の指導者たちは憎むようになりました。もう一つの理由がマタイによる福音書27章に書いてあります。ピラトが裁判をするようにユダヤ人たちから言われ、イエス様を裁判にかけていたわけですけれども、でもピラトはこの宗教の指導者たちが妬みからイエス様を引き渡したことを知っていたということが聖書に書かれています。当時の宗教の指導者たち、ユダヤ教の指導者たちの妬み心からイエス様は死に追いやられたということであります。もう一度言いますと、イエス様が安息日に良い技をしておられたことが、安息日の戒めを守っていると律法主義的な宗教指導者たちに言われた。そしてイエス様が天から下ってきたお方として、父なる神様と私は一つですとおっしゃって、ご自分の神聖を語られた時に殺されそうになっている。そして三つ目のことは、妬み心によってイエス様は引き渡されたということであります。しかしイエス様は逃げようと思えば逃げることができた。しかし皆さんに私の罪の許し、私たちの救いのために十字架に向かってくださったお方でありました。第二コリント5章21節には、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。 それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス様は地上で何の罪も犯されませんでした。この罪のない方が皆さんや私の罪を全部その身に負って死んでくださった。その家にこの方を信じる者はキリストの義をいただくことができるようになった。神の義を受け取ることができるようになったんです。そのようにパウロは第2コリント5章21節で教えています。今日の第1のポイントは、イエス・キリストは私たちの身代わりに死なれたということであります。それも自ら進んで死んでくださったということであります。2番目のポイントは、イエス・キリストはあなたや私の苦しみを理解しておられるということです。イエス様が肉体を取ってきてくださったゆえに、皆さんや私と同じように喉も渇き、お腹も空き、眠くなる。そういう人としてのあらゆるものを経験してくださった。私たちの地上で経験するあらゆる痛み、苦しみを味わってくださった。鞭で打たれたり、また釘付けにされたり、血を流し、またイエス様は嘘偽りを言われ、また馬鹿にされ、またあざけられ、そして裏切られてしまった。私たちが地上で経験する精神的なあらゆる痛みと苦しみも経験してくださったということであります。ですから、ヘブル書の2章18節には、イエスはご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのですとあります。また同じヘブル書の4章15節には、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのですとあります。イエス様は私たちに同情してくださる方だと。私たちが痛んでいるときに、あなたの痛みを私も味わったよ、理解してるよ、大変だね、と。そして私たちを憐れみ、触れてくださることのできるお方であります。私たちはあの12年間長血を患っていた女性のように、イエス様に近づき、イエス様に触れることができるように、この方を信じ、この方に近づき、この方から恵みを受け取る信仰を持つことが必要であります。イエス様は私たちのことを憐れんでくださり、同情することのできるお方となってくださいました。それは肉体をとってこの地上に来てくださったからでした。第3番目に今日お伝えしたいことは、イエス・キリストは復活されたということであります。もう一度第1コリントの15章に戻りましょう。4節からお読みします。また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、これはペテロのことですが、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストがヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、しきたらずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。アメン。なぜキリスト教がこの21世紀の今も続いているかと言いますと、イエス・キリストが復活されたからであります。イエス・キリストの復活なくして、キリスト教は続くことはなかったんです。このイエス・キリストは本当に復活されたかどうか、これが肝心であります。そしてもう一つ大事なことは、皆さんや私がイエス・キリストの復活を信じているかどうかということであります。私たちがクリスチャンであるかどうかということは、十字架にかかられたイエス様を信じているというだけでなく、復活のイエス様を信じているかどうかによって測られます。十字架にイエス様がかかられたということは、歴史的にも誰もが認めるところであります。 金曜日の午後3時にイエス様が十字架で息を引き取られたということ、またその遺体が当時のユダヤの議会の議員で金持ちであったアリマタヤのヨセフのまだ使っていない岩をくり抜いたその墓にイエス様を彼が納めたいと思って遺体の引き受けを申し出て、そしてそこに納めたこと、また日曜日の早朝墓が空になったこと、これらについては誰もが疑うことのできないことであります。しかし問題は次のことであります。キリストの死体がなくなったのはなぜかということであります。いろんなことが言われてきました。第一、墓を間違えたのではないか、実は別なお墓に納められていたのではないか、まあ、でもこれはありえないことです。この福音書を見ていただくとお分かりになると思いますが、イエス様に付き従っていた女性たちは墓の前でイエス様の遺体が納められるところ、またその墓に大きな岩が置かれて封印がされるところ、それらを見ていたんです。ですからどの墓だったかという間違えようがないわけなんですね。じっと彼らは見ていました。誰かがキリストの死体を盗んだのではないかと。当時噂として流されたのはイエス様の弟子たちが遺体を盗み出して、そしてキリストはよみがえられたと言って嘘をついているのだと、そういう噂を意図的に、ローマの側では流しました。でもこれはありえないことです。イエス様の遺体をどこに隠したか知りながらですね、キリストは復活されたと、我々はキリストのために命を捧げようと、迫害をも恐れないで生きようと、まあ、実体がないのにですね、嘘つきながらそういうことはできないものであります。じゃあ誰が遺体を盗んだの。いや、もしかしたらキリストを憎んでいた人たちが遺体を盗んだんじゃないか、そういう考えもありますが、そうすると弟子たちが嘘をついてイエス様復活されたというに違いない、そんなことできるかということになってくるわけです。何のメリットも彼らの側ではありません。3番目のこととして、キリストは仮死していたのに過ぎなかったんだと。イエス様は十字架で死なれたように見えたけども仮死状態だったんだ、墓に納められた後生き返って自分で墓出て行ったんだと、そういう見解もあります。しかしイエス様がすでに死んでおられるのを確認したけれども、念のためにローマ兵がイエス様の脇腹に槍を突き刺して血と水が流れ出たということが聖書の記述として書かれていますから、イエス様は確かに死なれたんです。そして3日後に復活されたわけであります。キリストは復活された、それゆえに墓にご遺体がないということになります。ところが第一コリント15章12節を開いてみてください。第一コリント15章12節、ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。なぜパウロがこの第一コリント15章のことを強く書いているかと言いますと、教会の中でイエス様は復活されなかったとか、我々信じているものの復活はないとか、そういうようなことを言う人たちが出てきたということであります。確かにユダヤ教の人たちの中でもさぞかい人と言われる、家柄はいいんですけれども政治権力を持っているさぞかい人と言われる人たちが聖書の中に出てきます。彼らはギリシャ哲学を採用して、御使いはいないとか、死後の復活はないとか、そういうことを言うようになっていた人たちでありました。そういったギリシャ哲学の影響であるとか、それを受けた人たちがこのコリントの教会にもいたのかもしれません。パウロはこのキリストの復活について、また私たちの復活について強く語っています。第一コリント15章13節14節お読みします。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。 そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。アメン。イエス様を信じたあの使徒たち、イエス様の特別な弟子たちだけでなく、イエス様を後に信じた人たちも、イエス様は確かに復活しておられる、生きておられる、良いお方だと、これを信じて喜んで迫害を忍んでいったんです。喜んで彼らは仕事を失いながらも、手足を失いながらも、キリストへの信仰を失わないでいたんです。コンスタンチヌスという方が、あのローマ帝国の皇帝になった頃には、4世紀にはですね、ローマ帝国内の約10分の1の人たちがキリスト信者になっていたと言われています。そしてニケア会議というのが公に開かれた時に、もうあちこちに潜伏していたような、隠れていたような、また迫害を避けていたような牧師たちも現れてきました。教会の指導者たちが一堂に会しました時には、片目の潰れてる人、また右手のない人、足のない人、体にいろんな傷を負っている人たち、いろいろな人たちが集まってきたと言われています。ものすごい迫害を彼らは通っていったんです。その迫害を耐える力は、復活したキリストがいらっしゃる。私は復活されたキリストに出会った。と、肉体は、イエス様の体は見ていない。しかし、復活されているキリストに私は出会った。この方によって救われた。その確信を持って彼らは苦難の中を通っていたのであります。パウロはさらにこう言っています。20節、21節。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。キリストは初歩として蘇られた。だから私たちにも復活があるんだと。私たちの人生は死をもって終わるのではないと、パウロは語っているわけです。確かにこの地上の人生には様々な苦しみがあります。ある人たちは事故や怪我で、いろんなハンディキャップを負ってらっしゃると思います。車椅子生活を余儀なくされている方たちもあるでしょう。また私たちも割合健康的に生きたとしても、年が進むにつれて、いつか足腰が立たなくなったりする時が誰の人生にもやってくるでしょう。老いがやってきます。誰もがこの地上を後にすることになります。この地上で様々なハンディキャップがあり、いろんな苦しみを味わっている方々もあります。しかし私たちがイエス様のところに召されるならば、そのハンディキャップからも解放されるんです。そして新しい体が与えられるときに、ハンディキャップを持っているキリストを信じている人たちは誰もいなくなります。栄光の体に変えられるということです。今いろんなハンディキャップ、いろんな病、いろんな弱さを抱えている方々があると思いますが、それらが皆取り去られるということであります。その天的な体が与えられることについてパウロは語っています。40節からお読みします。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。どんな風にか想像しがたいけれども、ちょうど麦の一粒から、私たちは麦がどのように育ってまた実を結ぶか、その生涯というか全体を見てますから分かりますけど、しかし麦自体からは自分がどんな体になっていくかはまだ見えないわけです。私たちも一緒だとパウロは言ってるわけです。どのような体が与えられるのか、今 肉の体、地上の体を持っているけれども、天的な体がどのようなものか、はっきりとはわからない。しかしそれは栄光に満ちた御霊の体であり、天的な体であり、栄光の体であるということです。52節、53節。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。もしイエス・キリストの再臨の時に、私たちがまだ生きているとするならば、生きていて私たちは新しい栄光の体へと変えられます。まずすでに召された人たちが生き返り、そして私たちが新しい体を与えられることになります。そしてキリストと共にこの地上に来て、また地上を治めるようになる。1000年間の祝福の時代について、黙示録で語られています。53節、この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからです。58節、パウロの言いたいことであります。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。ジョニーさんという方が世界のあちこちで証して回られましたけれども、アメリカ人の方でありますが、彼女は10代の時に海水浴中にですね、怪我をしてしまって、そして首から下が不自由になって、車椅子生活を余儀なくされるようになりました。しかし彼女はこのように証しして、多くの人たちを励ましました。私の将来には希望があります。聖書は私たちの体が栄光の体に変えられると約束しています。今ではその意味がよくわかります。それが起こるのはこの地上の生活が終わってから後のことです。その時体が麻痺してしまった私も自分の足で踊ることができるようになるのです。私の人生の最高の時が近づいています。死をもって私たちの人生は終わらないということであります。もう一つの実際にあったお話をして、今日メッセージを閉じたいと思いますが、1999年4月20日ですね、アメリカのコロラド州リトルトンという町で、学校でですね、生徒たち2人が銃を持ってきて、学校で銃を乱射した、大きなニュースとなって日本でも伝えられた事件がありました。その後も残念ながら、学校での乱射事件とか銃撃事件とかアメリカで後を絶ちませんので、もうこの事件は忘れられているかもしれませんが、日本で大きく報道したことを少し私も覚えています。コロンバインという高校で起こった出来事でした。動機については今も不明だそうです。私もちょっと調べてみたんですが、動機不明という形で出ていますけれども、しかし先生を標的にし、またアメリカでも少数人種的にですね、少数の人たち、あるいは高校にスポーツがよくできるというので、スポーツ特待生で入ってきていた人たちであるとかですね、特定の人たちに対して、またクリスチャン、イエス様を信じている人たち、そういう人たちを特に標的にしたわけですけれども、13人の生徒たちがその時亡くなって、1人の教員がその時に亡くなっています。その教員の方を入れて14人です。あと本人たちも死にましたので、彼らの人数も入ってくるわけですけれども、しかしその中でクリスチャンの女性がいました。キャシーさんというんですけれども、キャシーさんはこの銃撃事件が起こった時、図書館で、学校の中の図書館で聖書を読んでいました。彼女は数年前まではいろんなオカルトに興味を持って、魔術をすることとか魔術に興味を持ったりしていた女の子でしたけれども、しかしイエス様をはっきりと信じてですね、熱心なクリスチャンになっていました。そしてちょうどその日、図書館で聖書を読んでいました。そこに2人が入ってきて、お前は神を信じているのかと聞かれました。 で答える間もなく、答える間もなく一息ついて、はい、私は神を信じてますと彼女は答えたんだそうです。そしてなぜお前は信じてるんだと言って、答える間もなくもう頭を打ち抜かれて彼女は亡くなってしまったんです。17歳でありました。でこのキャシーさんが亡くなった後ですね、同級生のミッキーという人が CNN のニュースで、インタビューを受けてこう言っています。彼女は完全に神のために立ち上がったのよ。わずか数年前にキャシーが魔術に関係するオカルトに手を出していたことを考えると、その殉教はさらに注目に値することです。またお兄さんがですね、彼女がキャシーさんが亡くなる2日前に、書いていた詩を発見しました。そこにはこういう内容のことが書かれていました。今私は他のすべてを捨て去りました。唯一の正しい道を見つけたのです。それはキリストを本当に知ること、そしてこの方をよみがえらせた大能の力を経験することです。そして苦しむことの意味や、キリストと共に死ぬとはどういうことかということも見つけました。だからどんな犠牲を払っても死者の中からよみがえったものとしてこれから生きていきます。彼女は自分が霊的な意味で死者の中から生き返ったものとしてということをここでは語っていましたけれども、クリスチャンとして生きていくという覚悟を2日前に書いておりました。彼女の葬儀は悲しみに満ちたものでありましたが、同時に彼女の信仰が明かしされた葬儀となりました。そして彼女の同級生とか若者たち、その葬儀に列席していた人たちの75人がこの日の葬儀の時にイエス様を受け入れてクリスチャンになったと言われています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちに復活の希望があることを感謝します。イエス様が復活し生きて働いておられるゆえに、私たちはこの人生を主イエス様と共に生きることができることを感謝します。また復活の希望を持って生きることができることも感謝します。もうすでにイエス様を信じながらこの地上を後にした信仰の先輩の人たち、様々な方々がいらっしゃいます。再会の希望を私たちは与えられていることを感謝します。また私たちの人生がこの地上の人生で終わるものではないことを感謝します。どうぞあなたにある正しい良心を持って私たちが信仰の生涯を全うすることができるように、最後まで走り抜くことができるように、一日一日助けてくださいますようにお願いいたします。また私たちがイエス様の良き証人としてイエス様を証しするものであることができますように助けてください。アレルヤ、この一週間も兄弟姉妹お一人お一人を強め励まし守り導いてくださいますように、主イエス様の御名によって祝福して祈ります。アーメン。